皆さんこんにちは。藤原直也の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月12日藤原直也の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は新しい農業者はリベラルであるというお話です。農業というとですね、やっぱりこう政治の構図の中で言いましたら保守だという話になってるわけですね。政治の中で一番その変革を拒んでるのがその農業だと、まあそれ我々なんか昔からですねステロタイプのようにこうずっと思ってきてるんですが、どうもなんか最近実態が全く反対になってきてるんじゃないかなと思うんです。昔ながらのですね、まあ利権農業というんでしょうかね、変化を嫌がって利権にしがみつくような、まあそういう人たちはですね、それは保守なんです。でこれは別に農業に限らずどんな分野でもいるわけですね。最先端産業だってですね、まあ、政府の利権で金をもらってる人たちはですね、その利権が変わらないようにありとあらゆる変化に抵抗しますから、そういう意味ではですね、その変化に抵抗する保守派っていうのは農業だけじゃなくてあちこちにいるわけですね。でしかしその農業なんかの場合ですね、そういう古い農業者っていうのがどんどんいなくなってきてるわけです。あの今までの農協組織がもう機能しなくなってる、だから高齢化が進んでいる、あるいは農業やめちゃう人が出てくる。だからこう伝統的なですね、保守的な階層としての農業者っていうのはどんどん少なくなってるんですね。でもしかしまあ例えば農協だとか特に農業委員会なんかはまだ連中抑えてますから、まあ全体がですね、変わるっていうふうにはなかなか見えないんですけども、しかし水面下がそうやってどんどん変わってる。一方最近ですね、本当に新規に就農する人増えてきましたね。うちもあの農園長がいてですね、今ものすごく頑張って田んぼと畑ずっとやってるんですけども、彼ももともとは農業については素人ですからね。で今全国で本当にその新しく農業を始めた人たち、まあ、若い人から年配の人まですごくたくさんいるんですね。あるいはその業としての農ではなくても自分でなんか畑を触っているとかいう人も入れたら、ものすごい数の人たちが今農というものに携わっているんですね。アグリカルチャーですね。でこういう人たちってみんなリベラルですよね。私はすごくそれを感じるんです。どんな風にリベラルかっていうと、常にいいものを模索し続けてるんです。まずその精神の発想として。ある一つのやり方でなんかとりあえず作物ができたら、もうそれでいいと。一番簡単に手っ取り早くね、一番安く作れて、楽して作れればそれでいいと言って、あとは新しいね、変化を拒んでるなんて人見たことないですよ。新しく今アグリカルチャーに取り組んでる人たちっていうのは、例えば肥料はどうしたらいいかいつもなんか考えて、あれがいいこれが悪いといろいろ試してるし、それからいろんなまあ流派みたいなのありますよね。農法にもいろんな流派があって、でそういうの自分でですね研究して、で自分なりのそのこれが正しいと思う農法をですね皆さん模索し確立していますよね。それから作り方なんかもですね、例えばどうやったらうまく作れるのかということをやっぱり自分たちよく勉強し研究し、勉強会にも行き、そしてなんかその実際いろんな人に食べてもらって、その腕前を自分でその見分けるっていうこともやっていますよね。さらにその交流ということで言ったらですね、そのどちらかというとですね、農業というと閉鎖的というイメージがありますけども、その新しくアグリカルチャー始めた人って閉鎖的にやったらですね何も始まりませんから、例えば家族に対しても友達に対しても地域に対しても、あるいはその他の産業の人に対してもオープンにやらなきゃいけませんですね。ですからこれ全部リベラルなんですよね。だからなんかふと気がつくとですね、農業というのは、あるいはアグリカルチャーというのは、昔 IT がですね、初めてこう世の中に本格的に登場してきた時と同じように、ものすごいリベラルで、未来志向の人たちが、なんか理念先行で、とにかく形を作ってるっていう、もうすでに日本の農業は、アグリカルチャーは、そんな段階に達してるんじゃないんでしょうかね。だからこのリベラルな発想っていうのはすごく私面白い興味深いことだなと思うんですね。なわち農業っていうとすごく遅れた産業だとみんなステロタイプ的に思ってるわけですね。 もう時代が終わってしまったんだと。もうその農業なんていうものは、どっか新興国、あるいはもう発展途上国に任せておけばいいことで、我々はですね、まあ、その先の産業を行けばいいと思っている節があるんですが、全くそんなことはないですよね。やっぱりそこで見えている世界というのは、今までのその、まさに保守化して、形骸化してしまった農業をぶっ壊してね、リベラルに何か新しいものを作っていこうという、そういう発想ですね。ですからこれはもう第二次産業とか、第三次産業とあまり変わらないと思うんですね。二次産業とか三次産業というのは比較的昔からリベラルだと思うんですよね。他はもうとにかく目の前の競争というのは昔からすごい強烈ですから、保守的になっていったらですね、それはよほどのこのなんか仕事以外はですね、難しいし、成功難しいし、まあ逆にそのね、半導体だとか電気のようにですね、ものすごい補助金もらって変化を止めようとしたところがですね、全部行き詰まってますから、まあもともとなんかリベラルなんだと思うんです。しかし農業っていうのはやっぱリベラルでないという常識の中でみんな見てたんじゃないかと思うんですが、すごいリベラルですよね。で、このリベラルっていう部分が、例えばその、六次産業ということを言っても、これすごいリベラルな発想になってくるわけですね。まあ、川上と川下をつなぐっていうようなことはどこでもみんな考えてるわけですが、農業や漁業、林業は特にそれが難しいわけですね。縦割りになってるわけですね。その、作る人と加工する人と売る人が全然縦割りでバラバラになってるわけで、ここをどうやってリベラルに壁を崩して、一気にその生産者と消費者をつなぐかっていうところがみんな知恵の出しどころなわけですね。あれでしょう、前に、NPO の方の対談で天然住宅さんの社長さんとお話しさせていただいたことありますが、あの天然住宅さんというのも山を持っている山主さんと、それからその家を建てたい、天然の素材で家を建てたい、お施主さんの間を直接結ぶ仕事をしているわけですよね。やっぱそういうことってすごく大事なことですね。例えば靴なんかもですね、なんか私まだやったことないんですが、インターネットで注文靴を、ね、作ってくれるところがあるんだって言うんですね。それはやっぱり注文靴なんですごく履きやすいというわけですよ。だから結局そういうものもですね、その今までの縦割りを突破して、靴の製造者と、それから消費者が直接繋がってるわけですね。まあ、中間を全部排除すればいいっていうもんでも、それはないんですけども、とにかくやっぱり、その、何か少しでもいいことはないかと思って、今までのやり方を壊して、で、行動していこうっていう、この発想っていうのが、やっぱりものすごく大事じゃないかなと思うんですね。料理なんかも、そのようですね。この間、やっぱり NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの全国交流会で、茨城県水戸市に行ったんです。で、水戸市に木内酒造さんというですね、酒屋さんがありまして、ここは実はその、地ビールを一番最初から、規制緩和当初から作っていて、日本から外国に輸出する、ビールの3分の2はここのビールなんだそうです。喉越しで飲むビールではなくて味わいのあるビールでございまして、日本ではあまり皆さん飲んでないことが多いんですけども、これをメインに作っておられて、あとはもちろんその、料理、これビールに合う料理とかですね、まあそういうのも、作っておられて、まあレストランも作っておられて、まあ総合的にやっておられるところなんですが、やっぱこう世界のその食のお話を伺っててもですね、型にはまった料理を型にはまったまま食べるんではなくて、いろいろ創意工夫をして、いろんな美味しいものを組み合わせて食べるっていう情熱は、やはり今世界はものすごく強いそうですね。だからなんか我々もとにかく型にはまった料理がある部分好きですから、ああもう寿司はこういう形、ああ天丼ってこんな形、刺身定食はこれと、もうなんか型にはまった料理をですね、日々こう食べて満足してる部分がありますが、逆に言うとそこを頭を使って食べるっていうのかな。これとこれを組み合わせたらどんな味なんだろうとか、これをこんな味わいにしたらどんな風なんだろうかとか、あるいはこのお酒にはどんな料理が合うんだろうかとかですね。まあそんなことを言ってみれば、世界中の料理をこう横に並べて、素材を横に並べて自分で考えて選んでみる。クリエイティブな料理作ってみる。あるいはクリエイティブな料理を食べてみる。やっぱそういうのっていうのはですね、やっぱなんか世界で結構みんな求めてる人が多いようですね。だからやっぱり世界はですね、この90年代以降の 特に90年代以降の冷戦崩壊後の新しい世界秩序の中で、リベラルにリベラルに毎日、なんか昨日と違うことをやろう、昨日と違うものを世の中に出そうと思って努力している。それは間違いないと思うんですね。ですから日本の場合もですね、まあ政府が一番これ嫌なわけね。リベラルっていう言葉は政府が一番嫌いで、すぐ左翼とかですね、バカなことを言い出すわけですけども、要するに、まあ右翼だとか左翼だとか言って、そのステロタイプ言ってる間にですね、どんどん何もしないわけね。何もしないヘリクスをみんなそうやって見つけるわけですよ。やっぱり世の中は1たす1を3にするように、みんないろんなことをそういう工夫して考えて行動している。そういう人たちがやっぱり世の中を間違いなく動かしていて、特に農業なんかの場合は、まあその新しい最先端の人たちが、やっぱり次々とですね、今台頭してきてるっていう状況だと思いますね。おそらくそれは林業においても、漁業においても、他の第一次産業でもですね、浸透しつつあることなんだと思うんですが、まあ土の世界っていうのはですね、非常にそういうものがよく見えるようにもなってきたと思うんですね。で、やはりこのリベラルっていうことを求めようとすると、すごくいろんな勉強しなければならないんですね。すなわちその、型にはまったことだけやっていてはダメなんで、やっぱり自分ができることをですね、いろいろ増やしていかなきゃいけません。ですからそのためには、今、足元でやってる仕事以外の仕事について興味を持ち、そして自分で勉強をし、できるようにならなきゃいけないんですね。周辺分野と言いますか、隣接分野っていうのか、その辺についてはよくですね、自分で能力を磨いていかなきゃいけないし、全然異分野の人たちとの交流っていうのもやっていかなきゃいけないんですよ。1冊1を3にするすごい醍醐味というのは、やはりその全く分野の違う人たちと、その進化を遂げた時に形になって出てくるわけですからね。敵を味方にするっていうのは究極ですよね、このリベラルの。やっぱり敵を味方にするような部分というのは、今までの自分の常識と正反対の人たちと一緒にどうやっていくかって話になっていくわけですから、やっぱそういうふうにですね、ものを考えて行動することが大事でありまして、やっぱりまずそれは普段から、その、自分自身をですね、やっぱ活性化させていかなきゃいけないと思うんですね。で、それはやはりその根底にあるのは、リベラルに生きていって、で、なんか自分が成功したという成功体験なんだろうと思うんですよね。リベラルにやるというそのことに対して怖くて行動できないというのは、やはりそれに成功体験がないからなんだろうと思うんです。ですからやはりどんなことでもですね、創意工夫してうまくいったことに対して褒められるとか評価される、そういう経験をですね、やっぱりみんな早くから持つべきだと思うんですね。で、その自分が考えて行動するっていうことがですね、やっぱり認められるということが分かればですね、それはやっぱりみんなどんどんそれに向けて行動してくることは間違いないんじゃないかなと思うんですね。だから、この日本もですね、昔の人たちのリベラルな発想と行動でここまで来ましたけども、やっぱりこの先はですね、このままだともう完全にそのネタ切れになっちゃうんで、今生きる我々がもっとリベラルに次を作んなきゃいけないと思うんですね。で、このリベラルはいろんな側面が当然あります。特に日本の場合は歴史の蓄積も多いし、それから全国で気象の変化っていうのもすごく大きいですから、地方に行き歴史を見るとですね、これからのヒントになるようなことってたくさんあると思うんですよね。だからその、あんまり難しく考えなくても、リベラルであるために必要な素材というのはですね、いくらでも足元に転がっていて、あとそれを自分でのように料理して組み合わせていくか、まあ、そういうことなんだろうと思うんですね。だから、これからある意味で言うと自分が何屋さんかわからないぐらい言われることはいいことなんでしょうね。で、反対に、もう決まりきったことしかしてなくて、これは間違いなく何々屋さんですねと、昔の常識で言い切られてしまうということそのものが、なんかリスクなんじゃないんでしょうかね。まあ、そういう意味で言うと、今までの、なんか特にこの20年、15年ぐらいの、ルールで非常にうるさい時代というのは、やっぱりそういうリベラルの人たちを世の中の中心から排除する効果を非常に強力に持っていたんだと思うんですね。ルールで縛るとか、あるいはなんかその新しいことさせないというのは、出来の悪い人ほど上に持ち上げる効果ありますから、だからやっぱりその15年ぐらいで本当に出来の悪いのばっかり上行っちゃったんで、大企業でもですね、役所でも政治でも、これっぽっちも機能しないんだと思うんですね。やっぱりそういう変な流れを作っちゃったがために、その変な人たちだけが上に行ったってのが今の状況で、 まあしかしそれもこれアビノミクスの崩壊とともに全部おじゃんだと思うんですよ。これがきっかけだ。あといろんなことが起きてって、どんどんおじゃんになっていくと思うんですね。ですからやはり、まあまさに農業のようにどうしても必要なもので、しかしもう究極のですね、硬直化もしたところが、まあこうやってリベラルに立ち返ってきてるというのは、そしてそういう人たちが少しずつ自信をつけ始めてきてるっていうことは、すごく心強いことであって、同じことはどんな産業においても、もちろん製造業や、それからそのサービス業ももちろんそうですが、どこでもこれは広がっていくことなんだろうと、まあそんなふうに思うんですね。で、新しいその世の中っていうのはですね、まあどんなふうに作られるかって時に、やはり自分の生活や仕事の中に今までと違うものが入ってきた時に、ああ、新しい時代が始まったんだとみんな認識するわけですね。頭で何か考えていても、何か具体的に自分の生活や仕事に物やサービスとして新しいものが入ってきた時に、ああ、これが新しい時代なんだと、誰でも認識するわけです。頭で認識するというか体でわかるわけですね。そこまで持っていった時に本当にその変化って加速していくんだろうと思うんです。ですから一番初めはどうしても、なんか今までと違う何かをですね、物やサービスを、誰かが作って世に出すということをしなければいけません。その誰も作ったことのない物やサービスを世の中に出す。これがやっぱりリベラルであるっていうことですよね。で、この15年間ぐらいの20年間の世界というのは、このリベラルの源泉というのをですね、地域性に求めたわけですよ。例えばアメリカにいながらアフリカから何かを取り寄せるとかですね、日本にいながら、どか南米から何かを取り寄せるとか、まあ、地理的な広がりというものを潜在的な、開拓すべき場所として、そこからですね、リベラルに使えるものを何かこう探し出してきたというところだと思うんですね。まあ、料理にしろ、なんかいろんなビジネスのアイデアにしろ、世界中探し回って、この分野で誰が詳しいんだと、まあ、その人を呼んでくる。あそこにどんな面白いものがあるんだと、まあ、それを持ってくる。だからちょうど日本で言うと、実は1980年代なんですよね。日本の80年代っていうのは、その地方が一気に東京に統合されていった10年間で、ですから地方の面白いもの、面白い人っていうのは一気に東京に出ていったんですね。まあ、ああいうことが今この15年間の世界で起きたというふうに考えると、逆から言えばですね、この今までの世界広しといえども、この世界の中のですね、隅々まで目を向けることが大体飽和に達したという状況になってくると、さあ次どうしようかって話になるわけですよ。すなわち、目に見える範囲で人だとか、物が大体見えたと。と、これ以上新しいじゃあイノベーションをしようと、あるいはリベラルであろうとすると、今までのやり方じゃダメなんですね。なんか今あるものを改良しようとか、ちょっとした思いつきでなんか作ってみようという範囲ではもう限界に達していて、大体人も地域も全部見えちゃったから、この中でなんか考えていてもですね、なんかそんなに飛躍的に進歩はしないんですね。進歩しないことはないんですが、飛躍的にいかないんですよ。全くなんか新しいそこにですね、理念というか、そのテーマを持ってこなきゃいけないわけで、で、それが一つは、やっぱりその方向性としては、持続可能性とか共生とか健康ということだし、そしてもう一つやっぱり私は歴史っていうもんだと思うんですね。今だから歴史とか民族性ということについて、我々は世界はあんまり気にしなくなってるわけですね。むしろこの平面的な現時点での横の広がりというところで、まあこれまでリベラルにやってきたわけなんだけども、大体これがですね、もう辺境まで全部見えた段階でね、今度は縦に耕すっていうか時間の中で耕していかなきゃいけないわけですよ。歴史とその歴史の中で生まれてきた宗教文化、そこにまた戻ってくるわけですね。で、こういう世界になってくると、見てる場所が違うわけね。その世界中いつも見回して、そのワールドワイドウェブで、そのサーフィンしてんじゃなくて、足元を深く耕せってことになってくるでしょ。そうするとやっぱりその、なんつうのかな、歴史文化について深い造形を持つと同時に自分がそれできなきゃいけないわけですね。見方と行動がすっかり変わってくるんだと思うんです。そうやって歴史とか文化に根ざした人たち、あるいは宗教に根ざした人たちが集まってくるのが、今度の新しいリベラルな世界の動きなんだろうと思うんですね。今ちょうどその過渡期になってるんだと思うんです。ですからその、まあ、横の世界に慣れちゃった人がこう縦に倒幕してる部分があってね。で、それは怖いっていう部分もあって、宗教だとか、文化だとか歴史を持ち出すと。でもやっぱりその中にしか未来はないわけだから、 やっぱりそうやってもう一回見直して未来を作るということになる。でもそれはやっぱり日本にとってもすごくチャレンジだけども、日本はすごく得意なことだと思いますよ。もともと日本人は温故知新みたいなことが上手な国民ですからね。ですからまあとにかく農業の世界がこうやってその体制と人が一変する中でみんなどんどんリベラルになってきてるってことはすごくですね、心強いことで、ですからこうやって新しい時代に向けてみんなそれぞれですね、そういう工夫して行動していくっていうことが何よりも大事なんじゃないでしょうかね。いよいよなんかリベラルな日本がですね、形を取り始めてんじゃないかと、そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、新しい農業者はリベラルであるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。